ESLC に合格した後、ブッカパトナムには私が学べるそれより上のクラスはありませんでしたので、この体の兄であるチェーシャマラージュはこの体を自分が嫁とその家族とで住んでいる姑の家に連れて行きました。彼らはカマラープラムに住んでいましたが、私はそこでさらに勉強を続けることになりました。カマラープラムというところはタミルの町で、カダバの近く数マイルのところにありました。その町で私は中等学校の第三学年に入学を許可されました。しかし私は全く勉強をすることができるような状況にはありませんでした。学業に精を出すことはできませんでした。そこでは深刻な水不足の問題に悩まされていました。そのため私が毎朝しなければならない最初の仕事は、大きな素焼きの亀に水を汲んで何マイルもの距離を運ぶことでした。このようにして朝は水を汲んで家に運ぶだけで過ぎてしまい、午前9時まで時間を取られていました。私に与えられた時間はとても少なく、私のできることといえば水を汲んで急いで朝食を済ませてから学校に行くことだけでした。当時はちゃんとした朝食というものがありませんでした。ですから前日に調理されたものの残りを一晩そのままにしたり、水につけたりしていました。前日の晩ご飯が塩水につけられて置かれており、翌朝その水に浸したご飯を食べなければなりませんでした。特別なおかずのようなものはありません。前夜の残りのご飯に塩をかけて漬物をのせ、それを食べて学校に行きました。私に許されていたのは、水に浸したご飯に塩と漬物を付け合わせて食べ、学校に走って行くことで、時間的余裕は全くありませんでした。学校には机がありますね。机の中に本をしまったり物を書いたりすることができます。当時は一つの机に3人の生徒が座りました。私は机の真ん中に座り、その両脇にラメーシュとスレーシュという名の少年が座っていました。そうして1年後にはクラスでのどの試験でも、私と両脇の2人の少年が好成績を収め、優等を取るようになりました。カダパとカムラープラムの間にウシュパギリという村がありました。そこでは毎年お祭りが開かれていました。当時教練の教師が学校でスカウト運動と呼ばれる運動を始めました。その教師は全ての少年が義務としてスカウト運動に参加しなければならないと主張していました。教練の教師は皆がこのボーイスカウトの一団に加わるべきであり、次週までに自前でカーキ色のニッカボッカーとカーキ色のシャツ、そしてシャツにつけるメダルを用意すべきだという指示書を出しました。そしてスカウト団員は皆このプシュパギリでのお祭りに参加し、そこにやってきた村人たちに奉仕することという指示を出しました。私は当時1パイサ 2.5 銭のコインさえも持っていませんでした。この体の父親は4家族を抱えており、あまり裕福ではありませんでした。それでも私がこの学校に来るとき、2アナ約30銭を渡してくれましたが、学校に入学してから6ヶ月が過ぎ、私はそのお金を使ってしまっていました。当時の農村では2アナは大金でした。とにかく私はお金を全く持っていませんでした。私は学級委員長であり、スカウトのメンバーたちの リーダーでした。そのため、教師たちは私が逃げられないように、スカウトグループに参加して、プシュパギリに行くようにという厳しい指令書を出しました。このように私はお金を全く持っていなかったので、どうしたらお金なしに行けるかと落ち着かずにいました。教練の教師は、私がスカウトグループに参加するよう厳しい指令書を出していました。その当時、私はいつも履く一足のニッカーと一着のシャツしか持っていませんでしたが、スカウトの先生はカーキ色のニッカーとカーキ色のシャツにするよう望んでいました。私がいつも身につけていた一着の服にしても、学校から帰るとすぐに私はそのニッカーとシャツを洗濯していました。そして腰に白いタオルを巻いて服にアイロンをかけました。私は真鍮製の容器を用いていました。真鍮の容器の中に炭火を入れて温め、アイロンの代わりにしていたのです。蒸気で蒸らし、重さをかけてシワがなくなるようにしていました。そして私は明日こそ2着目のニッカーとシャツのセットを買うお金の余裕がないことを告げようと何度も考えました。ずっと一足のニッカーと一着のシャツだけで過ごしてきた者にとって、追加でカーキ色のニッカーやシャツを買う余裕があるでしょうか。私が一組の服しか持っておらず、カーキ色の服を買えないことを教師のところに行って話すことはなかなかできませんでした。なぜならそれはある意味で私の家族の名誉を傷つけることだったからです。こうして私は全く困ってしまいました。教師たちは私に絶対に行くようにと厳しく言いつけました。こうして私は全く困ってしまいました。教師たちは私に絶対に行くよう厳しく言いつけました。私自身もこれは奉仕をする良い機会なので何とかしていきたいと思いました。このような状況の中で私はある計画を考えつきました。私がアシスタントとして指名した少年がいたので彼に私の役目を引き継いでもらい、私は気分が優れないので後から行くというものでした。これが私の計画でしたが、その少年は私の隣に座っていたラメーシュで、彼の父親は裕福でした。ラメーシュは私が何か問題があって一緒に行こうとしていないことに気づきました。ラメーシュは父親のところに行って言いました。お父さん、どうしてもカーキ色の半ズボンとシャツが欲しいんです。とても気に入ったんです。どうか一組だけでなく二組あつらえてください。そして当時のラメーシュは私と同じ身長の持ち主でした。ラメーシュと同様に他の少年たちも私が行かないようにしようとしていることを知り、自分たちも行かないことを考え始めていました。少年たちからの催促は日増しに強まりました。ラメーシュと同様に他の少年たちも私が行かないようにしようとしていることを知り、自分たちも行かないことを考え始めていました。少年たちからの催促は日増しに強まりました。彼らは来てこう言いました。ラージュ、もし君が来ないのなら僕たちも行かない。こんな具合でした。少年たちは学校や家にやってきては、私がスカウト運動に参加しないなら自分たちも行かないと言いました。このように私を取り巻く環境に圧力がかけられていきました。 と思って。